さあ、続いては浪速の歌う巨人、パギアンこと張漠さんです。張さん、またジャズライブを1月13日と14日、京都と梅田で、開催されるということで、
なんかこっちの方が人集まってるから、こっち向こうか。
そうしましょうか。
こっちなんでけへんねん、ちょっと羽織ってるで。
おぎり、
僕モニター別にいらんからね。後ろ出さんで。
張さん、そろそろほんなお願いしていいですか。
いいですよ。
はい、
前出てます。音
前出てますか、聞こえてますか。それでは、なにわの歌う巨人、パギアンこと張漠さんです。こっち注目お願いします。お願いします。
いや、4年ぶりぐらいですわ。ずっとね、お呼びがかからへんかったんで、もう嫌われたんかなと思ったんですけど、また今年来ました。じゃあちょっと元気よく元気よくいきましょう。
東の空が燃えてるぜ、大砲の弾が破裂してるぜ。お前は殺しのできる年でも、選挙権もまだ持たされちゃいねえ。鉄砲がついて得意になって、これじゃ世界中が死人の山さ。でもいいよ、何度でも何度でもイラに行ってくれよ。世界が破滅するなんて嘘だろう、嘘だろう。感じねえかよ、この嫌な感じを。一度くらいはテレビで見ただろう。ボタンが押されりゃそれで終わりさ。逃げ出す暇もありゃしねえ。見ろよそこの若いの、よく見てみろよ。ビクビクするのも当たり前さ。でもいいよ、何度でも何度でもいらにいてくれよ。世界が破滅するなんて嘘だろう、嘘だろう。奴らは俺がおかしいと言う。でも本当のことは曲げられやしねえ。政治家はいつもごまかしばかり。法律で真実は隠せやしねえ。そりゃデモをするだけで平和が来るなんて甘い夢など見ちゃいねえさ。でもいいよ、何度でも何度でもイラに行ってくれよ。世界が破滅するなんて嘘だろう、嘘だろう。
ね、オバマ大統領いうのがおるんだ。で、核廃絶いうて口先だけで言うただけでノーベル賞をもろて、ノーベル賞の賞金4500万円ぐらい寄付せえちゅうね、ほんまにな。ね、ありがとう。お久しぶりやね。そん んなことでね、核廃絶言うてノーベル賞もらえないと俺50回ぐらい思うてるわ、ほんまに締めとるかと思いますけど、ね、鳩山、あれ何やねんあれほんま、ここへ連れてこい、ここへほんまに、みんなで安焼けせなかな、あのでもな、あの鳩 の, あの丸焼き産まないであれな、てなことでね、そんなこと言うてるから私、あー沖縄、あーそうや、さあー今日準備してきたよかったな。では、ここへ来たらやっぱこの歌を歌わなあかんやろ。パチンボ人生味なもの、通天閣さえパチンボさ、誰に遠慮がいるじゃなし、じんわり待って出直そう、ここは天国、ここは天国、尼崎、身の上話に落ちがつき、ここまで落ちたというけれど、本所丸出し丸裸、義理も人情もどやもある、ここは天国、天国尼崎、命があったら死にはせぬ、悪せくせんでものんびりと、七分五輪で生きられる人はスラムというけれど、ここは天国、天国尼崎。おぎりありがとう。その天国の歌をちょっと借りて、私のオリジナルちょっと一曲やっていいですか。この曲知ってる人はだいぶファンやと思いますけど、大阪は橋の名物なんで、橋という曲をやらせていただきます。みんな踊ってや、ハナートせんね。水の都、川面に映す光きらめくビジネスパーク、誰が決めたか再開発は、銭と平地の何話のど根性、鉄さえ食らうブルガサリ、泣く子も黙るアパッチ部落、昔の面影はいつの間にかに消え去った、大阪環状線京橋駅、下車歩いて10分の帰り道、千鳥千鳥の足取りで、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、笑いぶったはんだなんて笑てはる、商売上手はお手のもの、誰が言うたかコリアンタウン、平野家のどすぐろさ、21世紀も在日ばっかり、大阪環状線鶴橋降りて歩いて10分の帰り道、うわ、千鳥千鳥の足取りで、
皮革の匂いがほんのり残る。傷の河原でソーキそばとキムチを頬張る。獣の皮を剥ぐ大将に人間の皮まで剥がされた。人はスラムというけれどここは天国鎌ヶ崎にふるさとはここなんだと胸を張って歌い継ぎたい。大阪環状線芦原橋駅下車歩いて10分の帰り道。足取りでアドリブ大阪環状線新今宮駅下車歩いて10分の三角公園。大阪環状線新今宮駅下車歩いて10分の三角公園。
昔の曲で、もうこの歌知ってる人は多分45以上ちゃうかな。美空ひばり、みんな好きやろ。
一度決めたら二度とは帰る。これが自分の生きる道。泣くな迷う苦しみへ抜いて人は望みを果たすのさ。雪の重さに埋もれて帰る。春を待つ生きる試練に身をさらすとも意地を貫く人になれ。胸に根性この道まっしぐら明日にかけよう。人生一度花は黒の風に咲け。
もう一回言っていい？何やろうかな。ちょっとちょっと天皇陛下に敬意を表してやりますよ。日本の民謡です。分かる人は笑ってください。ヘライデライあ手拍子はい。ヘライデライデライデヘライデライデよヘライデライデライデヘライデライデよ
天皇陛下が散歩をしていて女らを死んだらびっくらこいた皇后様が陛下へらいでらいでらいでへらいでらいでよへらいでらいでらいでへらいでらいでよ。わかった？わからない人掘っていくよ。催促したのにまだ出てこない、あなた早く皇太子殿下へらいでらいでらいでへらいでらいでよへらいでらいでらいでへらいでらいでよ。トイレに入ってまだ出てこない、そんなに腹の具合でも秘伝かへらいでらいでらいでへらいでらいでよへらいでらいでらいでへらいでらいでよ。
あのね、今ね大変なんです。教室は雅子さんがずっと病気なんですよね。これでね、私の友達で宮内庁に勤めてるやつがおんねん。でそれでね、全国からね お見舞いの花束が届くんやって、いっぱいね、お見舞いで。だからでもね、絶対送ってはいけない花束、梅。わかったかな。
へらいでらいでらいでへらいでらいでよへらいでらいでらいでへらいでらいでよ。
我々の頃は天皇陛下というたら、昭和天皇でございましたですね。で今の秋人君からの見ての話でございます。もうちょっとで終わりますから。天皇陛下のひいおじい様はえらいところにご病気があった。大分わしや明治
へらいでらいでらいでへらいでらいでよへらいでらいでらいでへらいでらいでよ。
もうじき右翼が起こってくると思いますけども、どうぞ右翼の方起こってくださいね。もうあと2曲で終わります。もう2番で終わります。
天皇陛下のおじい様は庶民の出です。みんなに言われてました。
よっ大将
へらいでらいでらいでへらいでらいでよへらいでらいでらいでへらいでらいでよ。
最後です。次分かる方はかなりのオタクですね。天皇陛下のお父様は M78 星雲の出身です。
それもそのはず。
諸末
へらいでらいでらいでへらいでらいでよへらいでらいでらいでへらいでらいでよ。
それでは最後の曲、やっぱりこれで締めたいと思います。我々労働者の解放を目指して、ちょっと社会主義が20世紀の後半失敗しましたですけれども、やはり経済的な平等に、我々の社会は進まなければいけないと思います。貧困をなくしですね、そして福祉を充実させ、安心した老後を暮らせるように。畑山聞いとけお前、ほんまに聞いとくかバカ殿が。ということで、やはりこの歌を歌いたいと思います。はい、知ってる方は一緒に。
立て植えたるものよ、今ぞ日は近し、冷めよ我が原から、暁は絹暴虐の鎖立つ日、旗は地に燃えて、海を隔てつわれら海な結びゆく、いざ戦わん、いざ奮い立て、いざアインターナショナル我らが者、いざ戦わん、いざ奮い立て、いざアインターナショナル我らが者。けわれらがおたけび天地とどろきて、かばねこゆるわがはた行く手を守る、あせいの壁破りで敵はがかいな、今ぞ高く掲げん我が勝利の旗、いざ戦わん、いざ奮い立て、いざアインターナショナル我らが者、いざ戦わん、いざ奮
るいたっていざあインターナショナル我らがものあインターナショナルユナイツだヒューマン
さあ皆さん、ああそうか、人が増えたと思ったら炊き出しの方ですね。でもずっと炊き出しがこう並んでもらう前からずっとやってますんで、はい、昨日も俺はライブ、夜7時頃やらせてもらいました。俺来た時は炊き出しの並んでるあの先輩方、西成の方でたくさん言い張ったんですけど、飯食ったらやっぱりいろいろ戻らなあかんとこもあるみたいで、いろいろ散らばっていきはったんですけど、越冬闘争40年続いて本当に 今日だけ集まった、仲間じゃないです。11月から10月から12月ずっとみんなで考えて考えてやってる、ほんまに言ったら団結がやっぱり大切やなって教えてもらう闘争やと思います。ですんで、炊き出し食って心がホッとなった方、あったかくなった方、ぜひこの音楽もあとこの集まりもぜひ参加していってください。よろしくお願いします。お気に越冬闘争、皆様の資金で、成り立っている部分多いです。ぜひそちらの、ステージから見て左、皆さんから見て右に、カンパ箱を、設けてます。ぜひ、ご協力お願いします。でいつも俺がお世話になっている炊き出しの会の方もいつも、カンパ箱を用意してます。ぜひそちらの方のご協力もよろしくお願いします。今日は皆様お楽しみの沖縄そばです。1月末に俺もライブで沖縄行ってきます。沖縄のみんなに、うちなんちゅうのみんなに呼んでもらって沖縄でライブもしてきます。いろいろ基地の状況も3日ぐらいおって見ていこうと思ってます。知識はないですけどちゃんと意識はあります。さあ、そろそろ準備もできたら俺のしゃべりももううざくなってきたり、ようしゃべるただの30過ぎた西成の若いやつや言われそうやから、はい、バトンタッチしますが、一応音楽の俺の歌ったりするディスコとかクラブとか言われるとこでは30ファッキン7歳、37歳は割と古株で、仲間もどんどん減ってきました。やっぱり10代20代のやつが多い音楽ですごく減ってきました。西成も、最近は若者俺ぐらいの年の人も炊き出し並んでんのもちらほら俺もどんぶり洗いしながら見てます。本当に若い子がとどまれへん地域はすごく未来がないと思います。その今の西成を今の大阪を作ってるのは先輩方、ほんで俺らみたいな若いやつが作ると思います。だからどうなるか、新政権が変わって変に期待するよりどうなるかじゃなくてどうするかやと思います。自分でどうするかやと思います。俺みたいなやつが分かるということは先輩方も分かってはると思いますが、再確認という意味でお伝えしました、言わせてもらいました。偉そうな部分聞こえるかもしれないですけど、こういうやりすぎぐらいがちょうだい、はみ出すぐらいがちょうだい。若者も西成に、大阪に、関西に、西日本に、日本におってええと思います。そう思ってくれはる人、今日は司会なんで、お付き合いください。それでは準備もできたようなんで紹介させていただきます。夏冬恒例のヘンリー松山さん、オニーエイリーさん、ルーシーさん、めぐみさん、モデオさんです。張り切ってお願いします。
寒い朝に車がやっ
幸せにはなれないのかい。 家族を引き裂くの悲しみを我慢しなくちゃ幸せにはなれないのかも
I'm not afraid to die. らしいじゃん。
素晴らしい。
早く着いて最後の曲になってしまいました。もうややこしいこと言いません。寒かったら持ってるもんみんな着ましょう。腹減ったらどないかして言って僕言いましょう。春は来ます、春は来ます。やめへん雨も見たことないし、明けへん夜も見たことないし、春は来ます。私も今日思い聞いてきました。とりあえず今年のモットーもそうです。現状維持。聞いてくださった全てのお客様にほんまに感謝してます。ご健康ご多幸、ますますのご発展を祈りつつ、最後の歌に変えたいと思います。この歌聞いたらよいって。お叱りの声もなく最後まで歌いましたのも全て私一人の努力を満たすところであった。この世に生きとし生けるもの全てに感謝を。そして天国に呼びかける。
ちょっとごめん、ちょっとどいて。
深く深くそう思っておかけ。
の列車があったら今すぐにでも飛び乗ってみたい。そして戻りたい。何も知らずあんたの胸に抱かれて
さあ、そしたら、暗くなってきましたし、ちょっと俺の漫談でもと思うんですけど、やめときます。本田さん、準備はいいですか？はい、すいません。半失恋の本田さんから、ちょっとお話しいただきます。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。越冬の集中期も今日で、終わりということで、ちょっと寂しい気持ちはしますけれども、この寒さの中、特に31日1日のあの寒さをみんな頑張って乗り越えてくれました。本当にお互いに支え合って良かったなと思います。今最後に歌ってくれたあのヘンリー・ルーシー・モジョのグル仲間、すごく印象に残る言葉、まだ耳に残ってます。天国ってどんなとこって、天国ってどんなとこって本当に知りたいですよね。天国ってどんなとこなんだろう。天国を死んでから行くところだと思っている人もわりかし多いんですけれども、だいたい宗教関係は来世に天国を、極楽を位置づけますけれども、我々にとって死んでからどんないいところ行ってもあんまりありがたみはない。今しんどい中で生きている仲間たちがほっとできる、あ、生きててよかったと言える、それが天国なんじゃないんでしょうか。もしそうだとしたら、我々が作っていかなきゃなんないですよね。一人一人が天国を作っていきましょうよ。そのために何が必要なんでしょうか。麻生政権からずっと続いている、その前の小泉からか、格差がどんどんどんどん開いていって、いい目を見る人も確かに いるかもしれないけれども、しんどい目を見る仲間たちがこれほど多くなって、これほど当たり前のことのように無視されて、そんな世の中に変わってきてしまっています。これでは天国は絶対実現しない。世の中価値観が狂ってるから、狂った価値観に合わせて一生懸命努力すればするほど格差が開いていく。しんどい目を見る仲間たちは置いてきぼりです。鎌ヶ崎の戦いはそれを絶対に許さない、そういう戦いですね。そのために今生活していく上で、ある意味で生活保護というね、セーフティーネットのかけらみたいなものがある程度取得しやすくなりました。それは一歩前進です。だけど到達点ではありません。生活保護を受けてしばらくはほっとしていますけれども、なんとなくもぞもぞもぞもぞ落ち着きがなくなってしまう。それは社会とのつながりがだんだんだんだん薄くなっていくからなんです。鎌ヶ崎で20年30年40年と体を使って体を張って働いてきた先輩たち、その思いは何かっていうと、働いてつながりたい、仕事をして自分の生きがいを確かめたい。ですから 搬出連としましては、生活保護だけで安心しない。生活保護をとりあえず受け持って、そして仕事を追求していく。まだまだ仕事の出場所はいっぱいありますよ。例えば大和川っていうのは日本で一番汚い川だと、ね、言われてます。なんで汚いのか。河川敷ほったらかしですよね。粗大ごみやらなんやらみんなたまりっぱなし。そこにきっちりと予算をつけてくれ。そしてそういうところで特に特別な技能を持ってなくても今日一日分の糧を得られるだけの仕事を作ってくれ。そうしたら昔の引退事業どうでもいいところを掘り返してまた埋めてまたしばらく経ったらまた同じところを掘り返してまた埋める。まるで西の河原の石積みをやってそれをコロンと転がされてまたもう一回積み上げさせるような無駄な失業対策ではなくて地球環境を絶対に俺たちが守っていくんだとそういう生きがいにつながるような仕事をきっちり予算さえつけてくれたらみんなが生きれるじゃない。それから日本の国土おそらく6割7割ぐらいは山ですよね。山にはいろんな木が植えられています。特に40年50年以上前ぐらいから杉の木ヒノキたくさん植えてきました。だけどそれを守ってきた人たちはみんな高齢になっています。今さら下草刈りも干ばつもとても自分たちの努力ではできない。かといってそこに予算つけてくれないもんだからお手伝いの人を雇うこともできない。それでどんどんどんどん山は台無しになっていく。そのために洪水にもなっていく。そんなところにきっちり予算つけてよ。そうしたら水を守る空気を守るそして風土が生き生きと息づいてきました。そして山の動物たちもそれで、安心してわざわざ人家に冷蔵庫を開けて物を食べに熊さんが来なくてもいい、まあ、そんな風にねちょっと考えたらいくらでもやりようはある。そこを鎌ヶ崎は追求していきたいと思っています。そのためにもっともっと行政交渉なども力強くやっていくようにしたいと思っています。まあ、そういうことでですね、搬出連のアピールをやっているわけですけれども最後に一つだけこう皆さんにとって鬱陶しい話かもしれないややこしい話かなと思うかもしれませんけれども一つだけぜひ言わせてほしい。それは私らみんな平和を望んでます。間違いないと思います。平和を望んでいるパレスチナの仲間たちもどれほど平和を望んでいるか。アフリカでエイズの HIV に感染した若いお母さんたちが生まれたばかりの赤ちゃんを残して死んでいかなきゃなんない。こんな辛い思いをしている何百万の貧しい、仲間たちがいます。その仲間たちにその薬がもっと簡単に手に入るように安排してくれたらもっとたとえ感染しても感染した中で生き生きと生活を続けることができるのに。そういうところが考えられない。それでは平和は絶対に来ない。先ほどチョーパギさんがね、アメリカの大統領がちょこっと核兵器 をなくしていこうって一言言っただけでノーベル平和賞をもらった。張博さんだったらもう何十回もらってるかってね。本当に要するに偉いさんが考える平和と痛み苦しみ寂しさ悔しさ怒りを知っている仲間たちが考える平和とは全然中身が違うんだし、ですから痛みを知っている仲間たちこそ平和を作り出す当事者なんだ。痛みに鈍感な人は平和平和といくら口で叫んでも何も前進しません。痛みを知っている仲間たちこそ平和を作り出す、正しい平和を生み出す仲間なんだと、そういうことで自信を持って、痛みを知っているからこそ平和のために何をなすべきか、何は余計なことか、ちゃんと識別できるわけです。ですよね。そう、ちょっと違う、はい、まあそんなことで、力は弱さの中でこそ発揮される。これ私が言った言葉じゃないですよ。力は弱さの中でこそ十分に発揮される。これどこで言われている言葉か知ってる人、力は弱さの中でこそ発揮される。2000年前に語られた言葉、聖書に出てくる言葉なんです。まあ私神父だからね、時々聖書をちょろちょろっと出したりしますけれども、別に悪意はないです。私は宗教によって人が救われるとは思ってません。はっきり言います、宗教じゃないです。痛みを知る仲間たちが共感共有したところから何をなすべきか、何はするなと思っているか、それを実践していくこと、これによって平和が実現していきます。だから痛みを知らない人は平和を作ることできない。力は弱さの中でこそ十分に発揮される。だから谷はすべて身を起こせ、そうしたら高い山や丘は身を低くする。これ順番逆じゃないですからね。鎌の仲間たちは土建の仕事を慣れているので、高い盛り上がっている土を削って低いところに埋めていこうって、これで道を平らにするのが当たり前と思ってしまいますけど、人間の生活は違います。いっぱいあるからない人にあげるっていうことでちっとも本当の平和は実現しません。
どこで食べてもうても結構やけど、
立たされている仲間たちが自分たちが思ってること感じてることが何より正しいんだっていうことで胸を張って立ち上がってください。そうして初めて偉そうに高い山や丘が連なってる、それが身を低くされるんです。これも2000年前の言葉です。私の言葉じゃないね。はいはい、じゃあこれぐらいで終わりにします。はいはいはいはい、
1分で終わりますが質問あります。僕仏教徒です。最初に言われたお宅に言われた天国っていうのは天国の捉え方が全然違うんやけども、お宅の捉え方、仏教用語ですいませんけど、天国 去年の天国と今年の天国の手応えはありますか？
こういう今の話難しいから答えは個人的に教えてもらいながら一緒に答えを探しましょう。じゃあこれで反失恋のアピールを終わりたいと思います。よろしいですか？はい、はい、ありがとうございました。みんな頑張っていきましょう。